今日も始めていきましょう。脱力サラリーマンの本音、この番組は脱力系サラリーマンの柴が自らの本音と、リスナーさんとの本音で語り合おうという番組です。そうですね、最近もう働き始めて、新しい職場で働き始めて、もう有給をバンバが取りたい気分になってきました。第18回目、皆さんお久しぶりです。どれぐらいぶりかな、大体2週間ぶりとかになっちゃうのかな本当ごめんなさい、休んで、ちょっとね、最近ね、こういう風に休みがちなので、きちんとね、これから撮っていきたいなと思っております。今回はですね、お便りが届いておりますので、それを紹介 していきたいなと思うんですけれど、その前に一回ね、そのツイッターの方で、とある方から、私がそのおすすめするアニメを聞きたいっていうリクエストをいただいたんですけれど、ちょっとね、考えまして、たくさんありすぎてですねおすすめするものをなんか誰に向けてどんな風におすすめしていこうかなってちょっと考えてみたんですよ。で、考えた結果、アニメ初心者、アニメをそんなに見ない方でも見れるようなアニメで、なおかつ、そうですね、おすすめしたいものがあれば、コーナーとかお便りの前に、一作品ご紹介するという形でね、皆さんのお耳にお届けしようかなと思っております。そうですね、まず第1回目のそのアニメおすすめ作品はですね、バイオレットエヴァーガーデンでございます。こちらはですね、とてもね、人気が高い作品でして、わかるかな、京都アニメーション、略して京アニが制作しているアニメ作品なんですけれど、かなりね、まずそもそもね、私自身がそのおすすめしたいというか、理由、おすすめしたい理由としましては、すごくね、映像が素晴らしい。自分ね、この、映像とか、あとゲームとか、それ系のね、デザイン関係 のお仕事をやらせていただいた中で、やらせていただいてるんですけれど、それでもね、めちゃくちゃクオリティが高くて、ここどうやって作ってるんだろうとか、これどうやったらこんな表現できるんだろうっていう部分が、その美しい部分でめちゃくちゃ多くて、で、映像のクオリティもなんですけれど、物語もね、きちんと、まとまってて、で、ね、1話完結、なんだろうな、1話でその物語が完結するってわけじゃないんですけれど、一つのね、区切りがちゃんとつけれるような作り方 をしてるという、で、その物語自体もめちゃくちゃ泣けるんですよ。まあ泣けちゃいます。久しぶりにね、アニメで泣いちゃったんですよ。ドラえもんとかねドラえもんとかクレヨンしんちゃんで、泣くやつなんですけど、めちゃくちゃ泣き、それと同等、自分は同等ぐらい泣けちゃいますね。めちゃくちゃ泣けるじゃないですか、クレヨンしんちゃんとか、映画のクレヨンしんちゃんとか、あとドラえもんとか、泣けちゃうんですけど、それと同じくらいに泣けるようなものなんですけれど、まずね、あらすじというかストーリーをね、ご紹介したいなと思っています。ストーリーはですね、ウィキペディアから参考にさせていただくんですけれど、4年間にわたる東西南北による、大陸戦争が終結、その戦場で武器と称されて戦うことしか知らなかった少女バイオレット・エヴァーガーデンは、激化する戦場で両腕を失い、自在に動く義手をつけることを余儀なくされる。退院したバイオレットは、元中佐のホッチンズの下で、自動手記人形として、CH 郵便社で働き始める。 バイオレット・エヴァーガーデンには、かつて戦場で誰よりも大切な人ギルベルト少佐がいた。最後に聞かされた愛してるという言葉が理解できなかった彼女は、仕事と日常を通して人と触れ合いながらその言葉の意味を探していくというストーリーなんですけれど、まあね、泣けちゃいますこのねストーリーにあるように、ヴァイオレット・エヴァーガーデンっていう少女はですね、愛とかを全く知らない状態で育ってきたわけですよ。でそこからね、物語へ進んでいく中で、そのヴァイオレット・エヴァーガーデンっていう少女の、自動式人形としての、成長しかり、あと自分のね、その心というか愛というものに対して、そのなんだろう、学ぶじゃないけど、愛とは何だろうかっていうね、その葛藤と成長も見れるような、かなりね、感動プラス、あとなんだろうな、ちょっとね、なんか例えば家族とかのね、家族っていいなって思えるようなね、物語もあるので、ぜひぜひ見てみてください。最近かな、多分ね、もうすぐ2020年だったっけな、あ、2019年だ、2019年のね9月6日にですね、このヴァイオレット・エヴァーガーデンの映画が公開されることが決定してるんですよ。それもね、その前にそれを見る前に、そのヴァイオレット・エヴァーガーデンのアニメの方を見ていただけたらなと思います。ぜひぜひおすすめなので見てみてください。こんな感じでアニメの紹介をしていこうかなと思っています。その次、お便りをご紹介したいと思っております。ラジオネームしんごさんからいただきました、ありがとうございます。コーナー普通歌ですね。柴さん、はじめまして、こんばんは。初めてメールさせていただきます、しんごと申します。5月19日に開催されたゲイポサミットに参加し、大変楽しませていただきました。皆さん、時間のない中でいろいろ考えて企画し、飽きさせない内容で、あっという間の4時間でした。無料イベントというのがもったいないくらいです。何よりポッドキャストをやってる人たちだから喋りが上手ですね。本当にお疲れ様でした。こちらへのお便りは初めてですが、脱サラ放送は最初の方から、聞かせていただいています。最近では寝起きで声がガラガラだったり、体調が優れないことが続いたりで少し心配ですが、無理せず続けていってほしいなと思っております。これからの配信お楽しみにしております。またメールさせていただきます、ではまた、と慎吾さんからいただきました、ありがとうございます。いやー、嬉しいですねゲイポサミットに関してはそんな喋ってないよね俺、自分がその番組内でね、ゲイポサミットに参加したわけですよ、5月19日に、チーム T として。でね、本当にね、楽しい時間だったんですよ、ゲイポサミット自分でもね、久しぶりにこんな、なんて言うんだろう、青春じゃないけど久しぶりに、なんだろう、ワクワクするような人と会うことがこんなに楽しみなことってあんまりなかったなと思ってて、初めてねお会いする方と、柴さんですかとか言っていただいたりとか、でそこからね、そのゲイポサミットから、その仲良くさせていただくようになった人もいますし、本当にね、いい機会だったなと思いますし、すごく楽しかったです。本当に慎吾さんも楽しんでいただけたみたいで、めちゃくちゃ嬉しいというか、なんかどうやってその楽しませようとか、どうやったらその なんて言うんでしょうね、みんながちゃんとね楽しんでもらえるかなとか、どうやったらなんて言うんだろうねどうやったら笑ってもらえるのかなみたいなことも考えつつ、みんなでね、真剣に考えてやったので、それが伝わったみたいで、すごく嬉しいなと思っております。慎吾さん、ありがとうございます。でね、本当に申し訳ない、 寝起きで声がガラガラだったりとか体調がね、もともとね体調がね弱い、ね、生まれつきそういう体質なのがちょっと悔しいところですが、あのね免疫力も上げるという意味で筋トレもやっておりますので、頑張らさせていただきたいなと思っております。これからね寝起きで撮らないようにしたいなと思ってます。ガラガラでねやるのはちょっとさすがにあれまた何でしょう、ちょっと指摘されてからちょっと聞いたんですよまあねやっちゃったなって思う感じでしたこれからねちゃんと起きた状態で、あとね喉もちゃんと潤した状態でこれからやっていきたいなと思っております。ここの部分はねちょっと反省しております。で、慎吾さんメッセージありがとうございます。これからもね慎吾さんのメッセージ待っておりますので、ぜひぜひ送ってください。じゃあそれではね、次もう一ついこうかな。ラジオネームくるみさんからいただきました、ありがとうございます。こちらも普通歌ですね。柴さんこんばんは。ゲイポサミットとヤローフェスお疲れ様でした。どちらも行きましたが熱気がすごかったですね。さて質問ですが、来年開催される東京オリンピック、行く行かないは別として見てみたい種目はありますか？また好きなスポーツはありますか？これからもラジオ頑張ってください。ありがとうございます。くるみさん初めてですね、多分ツイッターでフォローしていただけてるのかな、わかんないけど、そうゲイポサミットとヤローフェス、そう、あ、くるみさんヤローフェス来ていただいたんですね。すげえなんかねえちょっと恥ずかしいですけど、ヤローフェスね、ズンタくんいらっしゃるじゃないですか、崖の上のゲイのズンタくんと、あともう一方のイラストとかあと漫画描いていらっしゃるその絵師さんと一緒に、その絵師さんのねサークル内で一緒に委託として出させていただいたんですよ。自分はね1枚のポストカードを売ったんですけれど、ね見事に完売したんですよ。ちょっと拍手ですねこれは。本当に嬉しかったです。初めてねイベントに参加したんですよ。絵関係とかにいうかそのイラスト関係で、でね、まさか完売するって思ってなかったんですよ。枚数はね少なかったんですよ。ちょっとちぎっちゃってちょっと少なかったんですけど、それでもね売れるって思ってなかったんですよ、ずっと。なんですけれど皆さんがね目にしていただいて、で可愛いって言ってくださったりとか、あとなんでしょうね、もう全部可愛いから、もうなんか可愛いからもう全部ちょうだいって言っていただけた方もいらっしゃるんですよ。それがめちゃくちゃ嬉しくて、正直ですね、その時の場にいた時ちょっと泣きそうになっちゃいましたもんあ、やばい泣いちゃうと思って。でこれからもねイラストとかを描いていって、できたらそのイベントとかにこれからどんどんね参加していけたらなと思っています。最近ねちょっとイラストとかね趣味のイラストとか描けてないんですけれど、自分のね性癖をバンバン出した絵をねこれからも描き続けていきたいなと思っておりますので、イベントに出たらぜひぜひよろしくお願いします。で東京オリンピックですね。東京オリンピックね、正直ね、あんまりなんだろう、テレビでは見てたいけど現場には行きたくないみたいななんか暑そうだしみたいな感じなんですけど感じなんですけど、ちなみにね好きな種目とか見たい種目とかありますかっていうことに関してなんですけど、見てみたい種目に関してはそうだな、陸上と柔道かな。陸上はねなんか自分ねあんまりそのスポーツとかはあんまり見ない派なんですけれど、オリンピックでの陸上とか見るの好きで、なんか前もあれじゃないですか、リレーとかで結構日本が盛り上がってて、それも自分も見ててなんかかっこいいなと思ってて、でリレーしかり、あとあれだ、体操見たい。体操ねすごく熱いじゃないですか。白井健三選手がね自分めちゃくちゃ好きで、 これね、あの性的な意味とかじゃなくあの普通にあの戦士という意味で、あのなんかのね、なんかのテレビ番組見たかもしれないけど、なんかそのインタビューでめちゃくちゃ感動しためちゃくちゃ感動した記憶があるんですよ。うっそらだけど。で、その白井健三選手が出てきて、でずっとね、あのできなかった技ができたりとか、あと新しくね、あの新しくその技を作ったりとかしてて、なんかすげえ個人的に尊敬するというか、かっこいいなっていう部分が多いんですよね。陸上と体操に関しては。で、柔道なんですけど、柔道は中学の頃からその柔道をやってた時がありまして、でそれもあってその柔道があの見るのを好きに なってですね、あの毎回ねオリンピックが開催される時にはあの必ず柔道はテレビで見るようにしてるんですよ。で柔道のね何が面白いかっていうと、1対1で行われる競技なんですね。それがまあ面白くって、その個人のその心理戦だったりと、相手が動くのかとか、あとどこでどう技をかけるのかっていう部分で、その緊張感とかね、あとそのなんだろう、選手のなんだろうな、その選手同士の敬意じゃないけど、互いにね尊敬し合うような感じの、なんだろう、空気感というか、そういうプレイの仕方がめちゃくちゃ好きで、前のね、ちょっとねなんか嫌な話になっちゃうんですけど、前の日本の選手の方々って綺麗に一本を取ってたんですよ。最近のね選手の戦い方がちょっと分かんないですけど、なんだろうな、その綺麗な一本を見て、その自分も柔道やりたいなって思いますしね、めちゃくちゃ見てて楽しいし、やりたいなって思っちゃうぐらい本当に好きな競技なので、柔道はね欠かせないですね。やっぱりぜひ東京オリンピックで柔道の観戦チケットが当たったっていう人は感想をね僕にください。どんなだったとか、生で見てみるとこんな感じだったよっていう風に教えていただけるとありがたいです。じゃあそれではもう一通いけるかな、もう一通いけるか、いやここはここは次回に持ち越しましょう。ちょうどいい時間ですね。ほんとね、最近なんだろう、趣味とか、趣味でもそうですし、あと仕事面でもなんかいろんなことがこれやってくれないっていう依頼とかが増えまして、すごく嬉しいことにね増えまして、なんか忙しいんだけど疲れないっていうか、疲れないって言い方おかしいか、なんか忙しいんだけど充実してる感じがしてて、最近いいなって思ってますね。なんかね、趣味でもなんか両立がすごい難しいなって最近思いました。仕事でもなんか新しいね業界に入ったので、これ覚えてくれとか、いつまでにこれを覚えてくれてほしいとか、覚えていてほしいとか、いつまでにこの本を読んどいてくれないとかあるので、それもあって、それもちょっと忙しかったりとか、あとまあ趣味でもね、趣味というか、なんか頼まれてこれ書いてくれないっていう風に頼まれることもたびたびあって、すごくね、なんだろうね、頼りにされてる感じ。自己顕示欲、自己承認欲求みたいなのがちょっとね埋まってきてる感じがしますね。すげえ気持ち悪いやつみたいになって。でもねすごく嬉しいので、なんかねこれからこんな感じで もっとね自分ができることを広げていきたいなと思っております。今日はこんな感じかな、今日こんな感じでしょうで、次回もねちょっとアニメ、おすすめのアニメはねまだあるので、おすすめしたいものをちょっとね準備したいなと思っております。それではね今週も、それでは今日もお疲れ様でした。それでは皆さんおやすみなさい。